3月14日木曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら。政倫審出席者が緊急出演、疑惑の真相と今後の自民党は。ゲストをご紹介します。今日行われた参議院の政倫審にも出席されました自民党参議院議員の西田昌司さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
元東京地検特捜部検事で弁護士の高井康之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日参議院で政倫審が開かれました。まずは世耕前参議院幹事長と橋本元オリンピック・パラリンピック担当大臣の弁明のポイントから見ていきます。こちらです。まず世耕氏、2022年に安倍派のキックバックが復活した経緯について、私が出席している場で還流、キックバックですね、還流が決まったり私が了承したというようなことは一切ないと弁明。改選対象の参議院議員に全額キックバックする仕組みの決定に関わったかどうかについては全く関与していないと弁明しました。また橋本氏です。改選対象の参議院議員に全額キックバックする仕組みについて、2019年に販売ノルマがなく還流資金が大きくなったことに驚いた秘書が報告に来た、このように弁明しました。まず高井さん、今回この問題の解明につながるような新事実は今日出てこなかったというような指摘もありますが、高井さんはどうお聞きになりましたか。
まあ、その通りだと思うんですが、そもそも政倫審というのは事実を解明する場なんですか、ということだと思うんですよ。ですから私はそもそも、私も見てましたけど一部、事実が解明できるなんて思って見てるわけじゃないですから、本来事実を解明する、あるいは認定するというのはこれは司法の役割なんですよ。でそれを検察があれだけの体制でガリガリやって、結局その分からないものは分からないという、で今回の処理になってるわけじゃないですか、それを尋問の技術においても手持ちの資料においてもね、検察官と比べるべくもないね、議員の人たちがね、いろいろ聞いたところで新しい事実が出るわけがないんですよ。だからそもそも政倫審を事実解明の場というふうに位置づけること自体が間違ってると僕は思いますよ。だから今回何も出なかった、だからそれはそうだろうねと、そういうもんだろうって、こう政倫審なんて、でじゃあ政倫審は何のためにやるんだと、ということですよ。それはその政治家が、ね、政治家としてふさわしい倫理を身につけているかどうかを判断する場なんですよ、私に言わされば、事実を解明する場ではないんですよ。だからそういう目で見るとね、その今日お話になっている方々の政治家としての倫理観としてどの程度のものをお持ちになっているのかというものは透けて見えましたよ。
なるほど。
それはだからそういう意味ではこの政治倫理審査会の意義はあったんじゃないのかと思います。で僕は特に思ったのは、今回ね、あの安倍首相がもうやめろと言って、その2ヶ月後に亡くなったと、これはそれによってそのやめろっていうのはね、もう遺言になったわけですよ、安倍さんの、と安倍さんのね、その幹部だって言われてた人たちがね、なんでそのね、安倍さんの遺言守らないんだと、誰が決めたんだと、復活をね、盛んにやってましたけど、私だったらあんなふうにあんなことは聞きませんよ。なんでやめなかったんだって、なんで止めなかったんだって、
おっしゃる通りですね。
そういうふうに私当たったら聞きますよ。
そうか、事実関係の確認ではなくて、あなたはその時になぜ踏みとどまらなかったんだって、その倫理性を問いただすべきだ。
なるほど。なぜ止めなかったんだって、でその時に世耕さんがどういうふうに答えるのか、で世耕さんの倫理観が判断できるわけですよ、ね、でか残念ながらそういう質問した人は誰もいなかったと、ね、で一方世耕さんは確かに弁は立つ方だなと思って見ていたけれども、そこの、ね、自分たちが尊敬、まあ、尊敬したかどうか多分尊敬したと思うんですが、安倍さんのね遺言をね、実行できなかったことについてね、でかえってこの安倍さんの名誉をね、未だに安倍派って言われてね、安倍さんの名誉なんか地に落ちたような状態じゃないですか、そういうような状態にしたことに対するね、その心からのね、後悔というのものが、あの世耕さんの態度に出るかなと思って見ていたら、残念ながら僕には見えなかった、でそういう意味ではね、日本の国って大丈夫なのかねって。
西田さん、今の高井さんの話どうお聞きになりますか。
全くその通りだと思います。初めからこの場はですね、事実関係が出るはずがないと、でむしろ弁明の機会を与えてもらったんでね、私ども あの二次的なあの要するに、修正ですよね、はい、あのこの政治、派閥が清和権が、はい、その収支報告を記載しなかった、うん、それに伴って我々もですね、はい、修正しなくちゃならなくなったんですが、うんうん、でそのことについての私自身もですね、うん、あの秘書の監督責任はじめ、うん、そういうものはあるんですよ、うん、あるんですが何遍も言ってますがね、うん、その元々のこの村金問題をですね、うん、ねあの記載しないでやっていたというのを誰が何のためにやってきたかというのがね、うん、一番大事な話で、それを私は派閥の総会、うん、事実上最後の総会の時にですね、はいはい、まさに厳しく派閥の幹部に追及したわけですよ、うん、そしてその言ったことがくしくも高井先生と同じで、うんうん、安倍総理のまさに遺言であったものをね、うん、守らずに保護にして、でさらには安倍派という名前をね使って安倍さんの名前と権威でね、うん、自分たちの値打ちを上げてきたその人間がですよ、うん、安倍さんの遺言を聞かずに安倍さんの名を怪我したようなことをしてね、なんで平気なんだと、うん、まさに同じことを私は言ったわけですよ。ところがその時誰も言わなかったんですね、うん、でそして、うん、で今日 の、 あの質問の一番のポイントはね、はい、あのまあ、前回の衆議院の時もそうですけれども、うん、結局みんな誰がどこで決めたのかわからないと、うん、であの安倍さんの後決めたという後ですね、うん、やらないということを決めた後、うん、あの議員に連絡したりとかしたけれども、うん、まずその時に前回の衆議院の時にはね、はい、途中で、そういうことを言うと連絡すると、うん、もう一度その還付金をくれという議員がいたと、うん、まあ、泣き疲れたという趣旨の発言をね、はい、されましたよね、うん、だからそれじゃあ誰がやったのかと、うん、誰がそういうことを言ったのかということを聞くべきなのに、うん、野党が何も聞かないでスルーしちゃってるわけです、うんうん、で今回も同じような、質問で、はい、あの答弁で世耕さんが、うん、とにかく自分は知らなかったの一点張りでした ね、うん、でしたね。で私が申し上げたのは確かに、ね、世耕さんそうだったかもしれない、うんうん、しかし仮にそうだったとしてですね、なぜそれじゃあ派閥の幹部が
企画調べなかったのかという話がありましたね。
当然 、うん、その疑問を解明したいという気持ちね、うん、私もあるから、ね、うん、それ言ってるわけですよ、はい、そしてそのことができてないから、うん、わざわざ政倫審に出て、うん、なんで言わなかったのかという話を ね、うん、ね、言うために出てるわけです、ね、
西田さんの弁明についてこちらにポイントをまとめました、はい、まず安倍派のパーティー裏金事件について、安倍氏が官僚を辞めるよう言ったのに積極的に続けていた派閥の幹部は責任重大だ、うん、安倍派幹部の説明責任について全く果たされていない、誰一人まともに答えている人がいない、安倍派幹部の離党を望むかという質問には、関わった人が事実関係を正しく報告し出処進退を明らかにすべき、こういった内容がありました、うん、西田さん、安倍派幹部にはどういった形で責任を取ってもらうべきだというふうにお考えですか。
まあ普通だったらですね、はい、まあ、離党とかいうことになるんじゃないですか、うん、それは。そして、うん、そしてまず事実関係をね、はい、あのお話しされるのが一番大事なんですけれどもね、うん、そしてその事実関係を、ね、うん、どれだけ自分が関与したのかしてなかったのかということも事実関係を言った上で、うん、ね、やっぱりあの離党して、はい、つまりね、この選挙が来年の私たち改選挙の参議院は7月にあります、はい、で衆議院は10月にあるんですよ、うん、1年以内にそういう選挙があるんですよね、はい、でそこで自ら の、ね、うん、あの出処進退を含めて、うん、きちんと出るんだったら真実を言ってもう一度国民に、うん、有権者に判断していただくと、うん、まあ、それがまさに身の潔白がね、うん、晴らすことができたかどうかということになるんですよ、うん、結局ね、うん、だからそこのけじめというのは最終的にはね、うん、これあの刑罰で取り締まられるというよりもね、はい、国民に信頼していただけたかどうかというのは非常に大きいんですよね、う
ん、西田さんね、一方これの他で言うと、その幹部としての幹部の義務として、その調べて報告する義務があるのは当然だと思っていると、つまりじゃあ世耕さんにしても衆議院におけるその事務総長経験者やら会長代行でしたっけ、やられた皆さんのお話というのは自分の見える範囲のことにおいて聞いてなかった知らなかったという弁明がずっと続いていることに対する 強烈な不満を吐露されたと思うんだけれども、 そこの部分、じゃあ幹部である以上果たすべき責任っていうのは自分の見聞きしたことだけではなくて周りの人とかにもいろいろ聞きながらどうだったのかということを調べてその状況を報告する、それに対する自分の思うところを申し述べるべきである、ここの部分どうだったんですか。
あの、ね、はい、例えば企業なんかでもいろいろね、はい、うん、違反行為や犯罪行為があった場合ね、はい、社長が自ら責任を取って辞任するとかね、うん、はい、いろんなケースありますよね、うん、でそれは当然の話 で、うん、でこの場合うちの派閥の場合には社長が、まあ、いなくなって、はい、残りの専務や重役たちが後の、うん、仕事をしてたんですが、そうですね、その社長が、ね、うん、こういうことをやめようということを、うん、決めていたにもかかわらずその重役連中が、ね、うん、そのことを果たしていなかったら一体どうなるんですか、うん、そのことによって社員全員がですよ、うん、大変なこれ泥棒扱いにされているわけですよね、ある意味。でその責任は誰にあるかといえばですよ、うん、個々の議員ももちろん形式的にはあるでしょうけれども、はい、本質的にあるのはね、うん、その重役連中であるのは当然の話 で、うん、でそこの責任を誰も取らないことが政治不信そのものだし、
高井さん今の話、執行部か派閥の執行部の責任を果たしているのかどうか、義務としての調査をした上で発言政倫審の場合に臨むべきではないかというような西田さんのご指摘はどう気になりますか。
まあそれはごもっともだと思いますね、うん、ただその前に、はい、おっしゃってたようにね、うん、きちっと派閥幹部なんだから、はい、事実関係を、ね、自己的に明らかにして、うん、でそれをその迷惑をかけている仲間たちに説明すると、うんうん、いうことはもうこれは必須だと思うんですね本来、うんうん、でその上で責任を取ると、うん、まあ、私は政治家の責任とはね、はい、他人がとやかく言うべきものではないと思っているんです、うん、基本的には、ね、うん、はい、それは選挙区で有権者の何万票もの票を得てきているわけですから、うん、ですからそう軽々にこうすべきだ、うん、あすべきだと言ってはいけないと思っているんですが、うん、その上であえて申し上げればね、はい、やはり少なくともそのもう今はこう派閥がなくなっちゃったから、うん、はいはい、これそう言えないんですけど、まだ派閥があるということを前提にすればね、はい、うん、それは派閥から出ると、うん、責任取って、うん、その程度のことは最低限やるべき、うん、だったと思うんですね。
なるほど。
そう、まあ、そういうふうする前に派閥がなくなっちゃったから、はいはい、これはだったら責任の取りようがないじゃないかみたいなね、うんうん、だったらその議員辞めるのかみたいな話になっちゃうんですけど、うん、はい、私はそこまで求めるのはね、うん、やはりその有権者との関係でね、うん、僕は行き過ぎだと思ってますね。
離党という選択肢が次にありますよね。
ああ、それは離党はありますね。
離党という選択肢はそこは検討されてもしかるべきという感覚でお感じになっている。
そういうことですね。
なるほど。ただ西田さん、離党っていうと今度は選挙が近い方からすると当然のことながら公認の問題とかですね、うん、さまざまな無所属で出るとなると今度は政見放送とか公選法との向き合いによって大変なハンデを背負うということもすぐ、まあ、僕なんかからするとこれは離党というのはきついよねっていう、いや、
は
い、
だからそれも含めてですね、うん、例えばという話でそういうふうに言いましたけれどもね、はいはい、まずは説明責任を果たして、ね、うんうん、そのことは最終的には来年の選挙で問われることに必ずなるんですよ、はい、そしてその時にそのことをして説明責任を果たしていなかったためにね、うん、我々の派閥の人間だけじゃなくて、うん、自民党全体に対して、うん、いやもっと言えば政治そのものに対してね、はい、もう大変大きな信頼失墜を招いてるわけですよ、うん、やっぱりそこはねそのことをご本人たちがやっぱり責任を痛感していただかないと、うん、で問題はその責任を痛感しているというように見えないから不安が溜まるわけです、
うん、なんで痛感しているように見えない。高井さんこうやってごめんなさい本当にこれ印象論でしか質問できないんですけれども、検察官が例えばその、まあ、聴取を取ってる時とかなんかの時にねこいつ嘘ついてるなとかねこいつ辻褄合わせようとしてるなって分かるもんですか。
おおむね分かりますよね。それは分からなかったら検察官務まら
ないやれないですよね。調書取れないと思う、でその意味で言うとテレビとか見ていて印象どうですか。
いや、はい、まあそういうふうに言うだろうね当然って、そういうふうに思って見てますからね、うん、それ以外は言いようがないよねあなたはね、うん、ってそう思って見てるから、うん。
さて今日の政倫審でも野党側からはキックバックが始まった経緯について森元総理に話を聞くべきなんじゃないかというこういう指摘がありました。こちら今日ですね質問に立ちました共産党の山下議員とのやり取りについて見ていきます。まずは山下議員がキックバックが始まった経緯について森会長に聞いたか。世耕さん特に聞いていない。どうして聞かない。党でヒアリングしている中で森先生の関与は認められなかったと総理も答弁している。私もそういう認識だ、うん、 党の調査では明らかになっていないキーパーソン森さんに聞かなくてはという山下議員の重ねての指摘、これに対して世耕さんは、誰が始めたか確証はない、決めつけるのもやや問題がある、こういったやり取りが今日あったわけなんですね。
仮にね、はいはい、森さんが出てきてね、うん、ああ私が始めましたよって言ったら、それでそれが何かなるんですかと、
なるほど、
何か意味あるんですかそれで、うん、この後に及んでね、うんうんうん、それでその事故が完成してないとかね、はいろいろあるんだったらまだしもね、はいはい、もうそんな20年近く前の話でね、うん、そんな事故もとっくの昔にね警戒してると、うん、整理してると、 それで、うん、そういうのにわざわざ呼んで、うん、そこ問いただして何か意味あるんですかと、うんうん、そっちの方に僕は疑問がありますね。
それはつまり清掃の場となっているというのがこういうやり取りに現れる、
そういうことです。
総理にもなって今の清和会がずっと総理を取り続けた時代の最初をやった森喜朗なる政治家をなんとかそこに泥を塗ろうとしている野党の思惑を感じる、こういう意味でよろしいですか。
そういうことです。でもしこれ半分冗談みたいな話ですけどね、はい、私はもしね森さんだったらね、うん、はい、出る出るって言って出てね、うんうん、で袋叩きにあってね、はい、特に野党のね、はい、とね、見てる人はね、うん、あんなおじいさんをね、うん、みんなで寄ってたかっていじめてると、うん、何なんだって、うん、となったら潮目が変わるかもしれないよね。
なるほど、
戦略的にはね。
なるほど、
だから僕は逆に野党側から言ったらね、うん、森さんを出してね、うん、叩くことがね、うん、果たして野党にとって得なことなんですかって、うん、森さんを出さずにおいて森さんが出てきてないから疑惑が続いてるって言ってた方が、うん、まだ賢いよね、うん、戦略的にどうなの一体と思って見てるけどね。
西田さんはこの森さんの証言ないしは招致を求めるかどうかという点について、まあ時効は特に成立はしているんですけれども、いつどのようにキックバックが始まったのかということに対する、まあ、単純な興味を持っている人たちからすると、まあ、森さんに聞くしかないだろうという質問も出てくるのも無べなるかなという気もするんですよ。どのような感じになってますか。
まあ、それがパフォーマンスとしては、ね、はい、ね、野党側にしたら有効だろうし、はい、うん、あの国民マスコミからしても、ね、うん、面白いと思いますよ、はい、しかし本当のところ、ね、それで何が、うん、あの真実が出てくるかといえばあまり私は期待できなくて、うん、むしろそんなことよりも、ね、うん、何遍も言ってますけどもね、はい、そういう経緯はずいぶん前からあったとして、はい、ね、しかしその経緯を知った安倍さんが、うん、これはやめろと言ったわけですよ、うん、なんでそれが続いてるのと、うん、そこが一番の問題ですよ、うん、そして、ね、一番の本質はね、うん、あの要するに還付金すること自体は全く問題ないんですよ、はい、ね、それは私の秘書が還付金が初めて会った時に、ね、わざわざ清和県の呼び出されて行った時にこれはもらえませんと、そうじゃなくて正式にこの収支報告に載せられる形でくださいとこう言ったわけですよね、つまり表でくださいということです。
それ西田さんの指示でそう言ったんですか。
じゃないんです。それはそのこともこれ
今日、まあ、後でやるんだけど、今日そのやり取りがすごくなんか興味深くて、
そのことも含めてね、
西田さんの秘書ってなかなかなんつうの骨っぽい対応するんですね。
骨っぽい対応
か、黙って持って帰りなさい、いいから自由に使っていいからというお金を、いやいや、
それは私がね、はい、ね、常にね、うん、あの今日誰かあの野党の人も言ってましたけど、はい、西田さんあなたは民主党政権の時に一番厳しく追及者じゃない
と言った
でしょ、うん、まさにその通りで、うん、そのことを私はやってきたからこそですよ、はいはい、まさに西田昌司が追及してもね、はい、大丈夫なようにさまざまなコンプライアンスはね、うん、クリアするように常々言ってるわけですよ、うんうんうん、なるほど。だから当然こういうものはもらうとまずいということ、うん、意識はね、うん、あるわけですよね。
なるほど。
でそれ でそういう まずいことになったと、うん、ね、だからそれをそのまま私に言えばよかったんですよ、うん、はっきり言いまして、うん、言えばそれはなんでこんなことするんだと、うん、当然派閥に文句を言いね、うん、この後の展開は違うことになってた可能性もあります、うん、ところがそのことを秘書が言わなかったと、うん、ね、でなんで言わなかったのかというと、うん、みんながもらってるんだと、うん、ね、これずっとやってるんだと、で誰も文句言ってないからもらって持ってるから、うん、あんたとこももらいなさいということを言われると、うん、ね、それを私に言って私がそういうことを派閥に反応すると、まあ、秘書は要するに西田さんが派閥の中で浮いた存在になると、うん、まあ、ただでさえ浮いてるのにね、
もっと浮いてるのに、いや、そこはそうとはなかなか言いづらいんですけど、そういう雰囲気があるという話
も、だからそれを彼は、はい、あのおもんばかったんでしょうが、
なるほど、
それは間違ってますよね、うん、しかしそういうおもんばかり方をさせてしまうような教育を私がしてたんだとすれば、うん、またこれはね、また別の意味での責任もあると私思ってます、うん、はい、しかしいずれにしましても、はい、表金でやればいいものを、うん、なんで裏でしてたか、うん、はい、今回一番大事なポイントですよ、うん。
西田さんに関しては先週地元の京都新聞がこのような疑惑を報じています。京都新聞は8日、西田昌司参議院議員の後援会への寄付が3年間で1834万円あり、その 96% の支出目的が確認できないと報道しました。この報道された政治資金の流れについて詳しくこちらで見ていきたいと思うんですけれども、問題とされていますのは西田さんの国会議員関係政治団体から後援会などのその他の政治団体への寄付という形を取った資金の流れです。で、国会議員関係政治団体の収支報告書への記載基準なんですが、こちら1万円超。一方でその他の政治団体の記載基準はこちら5万円以上なんですね。記載基準の厳しい国会議員関係政治団体から記載基準の緩い西田昌司後援会へ資金を移動することで政治活動費の透明性を低くしたのではないかという、こういった指摘なんですね。この問題について西田さん、いかがでしょうか。
この全く事実に違う説明の仕方をされているんですね、はい、というのは事実はですね、この西田昌司後援会というのは私が府会議員だった30数年前からあって、でその中で後援会活動をしています。具体的にはさまざまな後援会の、パーティー、これはいわゆる政治資金パーティーじゃなくて、実学いただいて、その中で懇親会やるというような形ですよね、でそういうのはやりますから、収入が当然会費収入があったり、そしてそのパーティーのする支出があったりしてます。でプラスその他の例えば、このさまざまな会合に出たり、そのための会費を払ったりというのがあるわけですね、でそれが参議院になってから一段と京都府下全域が私選挙区ですから、大きくなって、私だけじゃなくて私の秘書が代理で府下各地のいろんな会合に出て、そこで会費払ったりするというのがありますから、当然そういう形状的なそういう組織対策費という形でやってますけど、多くなりますね。でそれは国会議員やる前からそうやってるわけですよ、そしてそのための経費は会費でもらうもんじゃないですから、他の一流会というメインはですね、そういう政治資金団体からお金を寄付する形でこちらの活動をやっていると。で全くそれは合法な話ですし、全く問題ないわけです。でそれをわざとですね、こういう子に変えたと言ってますけども、そのためにやったという事実はありません。そして私の説明をその見ていただくのに分かりやすいのは、要するに政治活動全体はね、私自身は政党支部もあれば一流会というのもあれば西田会、でこれは国会議員の団体ですよね、でそれこれは国会議員の団体でありますが、もう一つね、いわゆる後援会でも、2号団体ですか、でこういうのもあるんですが、それは国会議員団体になります。それは、その国会議員団体することによって寄付金の控除が受けられると、いうことなんですね、そういう税法上の特典があるから、当然その公開の基準も下げてですね、しっかりやれと、こういうことなんですが、西田後援会はそういう寄付金控除をするようなことはしてませんから、ただのいわゆる後援会活動をやってるだけですから、
何が問題かというと、こういうことを書かれる一つの理由として、これ西田さんがいいとか悪いとかってことじゃなくて、政治団体ごとの公開基準が1万円だったり5万円だったり違うから、1万円から5万円に移せば当然公開基準が高くなることで網の目が荒くなるわけですよ。そうすると公開基準が当然低くなるというのは当たり前の話で、それが要するにあたかも資金洗浄しているかのごとく、見る側からすれば見る人も出てくるという、これをね、例えば今後の政治資金の規制の議論の中で同じ基準にしようという、網の目の大きさを同じにしようというような思いは個人的にです、結構です、ありますか。
いや、それはだから皆さん方がこれ議員立法ですからね、それでいいというんだったらそうしたらいいじゃないですか。
なるほど。
ただその代わりそれは国会議員団体ではないですからね、いろんな他の政治団体がありますね、その方々にも影響しますから、でその方々がそれで果たしてね、いいのかと、そういう話も当然してあげなきゃいけないでしょう。
ここまで今日の参議院政倫審に出席した西田さんの弁明について伺ってきましたが、国民からはキックバックされた裏金に課税すべきではないかという、こんな声も上がっているんですね。高井さん、このキックバックされたお金に対してすべて納付申告するべきという、これは実
行可能なんですか。まあ、結論から言うとデタラメな話なんですけど、まずね、このキックバックってそれだけ言ってるから議論が混乱するんでね、
どこからどこへキックバックされたかということをはっきり特定してものを言わないといけないわけですよ、はいはい、で今回の事件はね、うん、政治団体 A から政治団体 B にキックバックされてる案件なんです、
う
ん、
なるほど、
ね、政治団体 A、 これ派閥ね、政治団体 A から議員個人にキックバックされてるわけじゃないんです、うんうん、検察で当然検察も政治団体 A から政治団体 B にキックバックされた、だからキックバックされた金は政治団体 B に帰属するもの、だから収支報告書に書かなければいけないという論理で起訴しているわけです。
政治団体 に移されたお金ではあるけれども記載していなかったというところで戦うわけですね。
というかとにかく帰属は政治団体なんです。
なるほど。
それが記載されるされないとは置いといて、うん、はい、帰属は政治団体なんです、はいはい、政治団体に帰属している金なんだから、はい、これは税法から言うとこれは法人税法の世界なんです、うん、所得税ではなくて、はいね、はい、で法人税法ではこの政治団体のという
この上の方の話ですか。
そうです、はい、それについては非課税になっているんです。
非課税、
はい、でもう一つ、はい、今度は個人ね、はい、個人に流れる、
はい、
その例えば派閥から、はい、あるいは政党から、はい、個人に渡されてその金は個人に帰属しているとなると、うん、これは所得税法の世界で、はい、これを政治活動のために使えば、はい、その問題ないんですが、はい、政治活動だから受け取った政治活動費として受け取った金から政治活動として現に使ったものを差し引いた残りがあればそれは雑所得として課税されると、はい、所得税法上課税されるということになります。
なるほど。
ですから今回の問題はキックバックされた金がどこに帰属するかが決定的に重要で、これは東京地検特捜部の捜査で政治団体に帰属するというふうに認定されているわけですからね。これはその所得税法の問題は生じないんです、うん、雑所得にはならないんです、はい、政治団体のものだから、うんうん、だから仮にですよ、うん、これをキックバックさ政治団体にキックバックされたものを、はい、私はこれ個人的に全部、ね、あとは雑所得として、はい、申告しましたなんてことやったらね、はい、検察に検査喧嘩売るのかと。
一回ここで納めようという言葉も非常に微妙、何て言ったらいいか分からないんですけど、
検察は政治団体に帰属してるって言ってるにもかかわらず、
それ
は個人所得だということだから、政治団検察の認定を争うということになるんですね。
そうです。
でおまけに今度仮にそうだとすると、今度は政党以外からは議員個人は寄付を受けてはいけないことになってるから、ね、でもこれ派閥ですから、
ね、
そうするとその不記載罪、虚偽記載罪にはならないかもしれないけども、うん、その個人献金を受けてはいけない、はい、生徒以外から受けてはいけないという規定に引っかかって、はい、懲役1年以下、うん、あるいは罰金50万円以下だったかな、になるんです。
なるほど。
ですから仮にですよ、はい、今回その受け取ったものがキックバック政治団体にキックバックされたものを全部、うん、私の所得でございますって申告したら、うん、とんでもないことが起きるんですよ。
それを分かっていない人が、
分かってない人が言ってるんで
しょ。じゃあ私はじゃあそのまとまったお金の分について税金払うからこれで全部オールクリアにしてくださいっていうふうに言ってる人がいるとしたら、多分今の話が分かってない人
たち。そういうことです。
ただですね、高井さんね、もらったその派閥からもらったお金を政治資金だとして政治団体に入れていたという前提でこのストーリーが展開してはいるものの、多くの議員の中には議員会館の机の中、金庫に入れていました、使っていませんでした、ないしはその派閥に戻していました、預かり証をもらっていました、西田事務所もそうだというふうに聞いています。そういう場合でもこれは政治資金というふうに認定していいんですか。
それは政治資金としてもらってるわけでしょ。
もらっていても使っていない、何年も何年も寝っぱなし、これはどうなんですか。
政治団体に帰属している以上はいいんです。
なるほど。高井さんね、さっき政治倫理審査会というのは法的な白黒ではなくて倫理を問われる場だというお話がありました。
私は理解している、はい、ということですね。
でその物差しでこの件を見たときにどう見えるかという質問です。例えばじゃあ政治団体に対する寄付ということで預かった見たものの、政治として全く使わずに寝かしておきました、ないし預かり証ということでもう一回派閥に戻しました、で不記載であります。これは政治倫理審査会において倫理的な呵責の弁明があるべきかどうか、ここはいかがですか。
多分ね、はい、その呵責、こういうことについてはね、はい、申し訳ないけど議員の方はそんなにね呵責は感じてないと思いますよ。不記載だから。
そうか、
形式犯だから。
なるほど。
あのね、はい、だいたいそもそもの問題はね、はい、これはもうそういう言い方すると誤解されるかもしれないけど、うん、はい、 要するに汚職とか、ね、贈収賄のような、ね、問題じゃないんですよ。
違
います
、それは違う、う
ん、ないんですよ、はいはい、で要するに形式犯、うん、だからこそ私はもっと問題にしているのはね、うん、形式犯なんだから、はい、つまり初めから表で記載していれば何の問題もないんですよ、はい、ね、派閥からキックバックをもらおうが、はい、ありがとうございますって書いたらいいだけ、はい、それをなんで書かなかったかというのがね、うん、一番私が疑問なんですよ、うん、で私の場合にはその報告がさっき言ったようになかったから書けなかった、うん、はい、ね、ところがそれをもらってることも、うん、裏でもらってるということも分かってるし、それを指してるということも分かってる人が、うん、ね、うん、なんでそういうことを安倍さんがダメだと言ったときに表に変えないのか、はい、キックバックをやめる必要はないんですよ、うん、表で変えたらいいだけの話なんですよ、うん、そこが本質なんですよ、うん、それがね、うん、そのことを私はずっと言ってるし、うん、でところが野党も、ね、うん、あの皆さん方もはじめね、うん、そういうところに対する疑問や追及は全くないから、はい、話がおかしい方向に行くんですよ。
西田さん、そういうお考えだったら何だろう、ごめんなさい、今日お迎えしておいてなんですけども、政治倫理審査会に出ないという選択肢はなかったんですか？
ないんですね。だから、はい、そういう問題の捉え方をしてないから、誰もしてないから私が言って説明させていただこうと思ったんですよ。だって私以外そういうこと言ってないでしょ、うん、今日たまたま高井先生がね、はい、私と同じことをね、はい、言っていただきましたよ、うん、まさにこれが法律の解釈のね、一番大事なポイントなんですよ、うん、そこのところをね、うん、誰も問題にしてないから私はダメだと言ってるわけですよ。
さて、政治とお金の問題、再発防止のためにどんなルールが必要なのか、ここからは政治資金規正法の改正についても伺っていきたいんですが、その前にここまでの議論の中で視聴者の皆様から私の声をいただいておりますので、西田さんに質問という形でぶつけさせていただきます。まずは鳥取県の方から、西田さんに質問です。違法を認識して不記載を行った秘書の処分はどうされたのでしょうか。民間であればそれなりに処分になりますが、いかがでしょう。
あの、まさにそのことを秘書が聞きました、私に。ね、私どうしたらいいでしょうかと、うん、でそれでその時私が言ったのはね、うん、君は悪いけど ね、事実だけども、そのことを私に話させなかった私自身にね、うん、責任があるから、うん、私はすぐにだからあの参議院の、特別委員会の委員長の席があったんで、それをもうすぐ返しましたね、はい、でそのことによって実は車がなくなる、はい、運転手もなくなるんですね。
なるほど。
で君はもう一度ね、政策指示ですけれども、うん、一から運転手としてやり直してくれと、うんうん、まあ、そう言いました。私も一からペアに合わすからと、はい、そういうことですね、
はい、もう一つ東京都の方からいただきました。西田さん、幹部が悪いという主張ですが、その論理はまるで振り込め詐欺の指示役は悪いが受け子は悪くないと言ってるのと同義ではないですか、うん、下っ端もみんなが悪いというのが世間の常識なんですが、西田さんの感覚がこの一般的な政治家の感覚なんでしょうか。
だからそれ、私の説明を全然聞いていただいてないんでね、うん、要するにそのもともとその知らない人が、ね、はい、たくさんいるわけですよ、私のようにね、うん、はいはい、そして、それのことを知らなかったけれども、うん、事実はもらっていた、還付もらっていたから当然直さなきゃならない、うん、だからそういう意味で私たちもね、うん、責任はありますよ、うん、しかし問題は、うん、そういうね、私の場合にはそういう裏でやるのやめてくれと秘書が、ね、はい、拒否をして返しに行ってるにもかかわらずね、うん、無理やり取らされてるんですよ、はい、だからその指示をした仕組み、ね、うん、それが一番問題じゃないですか、うん、だからあの責任もね、うん、大きいものから小さいもの、罪にも大きいものから小さいもの当然あって、うん、そこのところをね、うん、私は言ってその一番の責任は、うん、その社長が死んだ後の重役連中が、うん、なんで社長の言うを守らなかったかと、うん、裏金やめろと言ったのをなんで守らなかったかと、うん、それに尽きると思いますよ。
なるほど、はい、高井さん、今の話、その幹部と幹部以外の人たちと その責任の濃淡っていうのね、ここは高井さんどういうふうにお感じにな
るんですか。それは当然あるでしょ、うん、それは、うん、今の受け子の話だって、はい、それは受け子の方がもう悪いですよ、うん、起訴されますよ、はい、だけれども求刑は軽いですから指示役に比べたら、はいはい、それと同じですよ。
なるほど。
そんなの、
はい、
ではここからは政治資金規正法の改正について伺っていきます、うん、改正のポイントになるのはこちらの3つです。まずはお金の入り、うん、記載公表額を20万円超から5万円超へ、うん、続いてお金の出、領収書の添付を義務付けること、うん、そして3つ目、連座制の導入の是非、うん、この3つが改正のポイントとして挙げられるわけなんですが、高井さん、政治資金の入りについては収支報告書の記載基準額20万円超から5万円超にこう下げることで再発防止につながるかどうか、ここいかがですか。
まずね、はい、この3つのポイントがそもそも間違ってると思いますね、うん、そんなの、はい、この3つは全然ポイントじゃないですよ、うん、それから再発防止という観点から言ったらね、はい、 この金の入れを20から55にするなんて何の意味もないですよ、うん、これは、うん、今回ね、うん、今回のその不記載の対象が、はいね、この20万円未満の金だけを対象にね不記載にしてたというならまだ分かりますよ、はいはい、だけれどもそうじゃないんですから、ねね、そうそう仮に5万円超だったとしてもですよ、うん、不記載は多分してたんですよ、はい、もう守るつもりがないんですから、うん、ですからそういう意味ではね、うん、再発防止という観点から言ったらもう2つしかないんですよ、
う
ん、
はい、どうぞ。
私に言わせたら、うん、1つはこれは厳罰化すると、はい、先ほども出たけども刑事規範だと思うから、まあ、やっちゃうわけですよ。だから単に刑事規範のまま罰則を重くするというのはね、うん、これバランスを欠くから、うん、それは無理だと思うんですね、うん、ただ僕はいろんなところで言ってるんですけど、はい、新たに例えば政治資金隠匿罪、うん、例えばねというような実質犯的な構成要件を作って、うん、はい、これは業務上横領と同じだということで、はいはい、10年以下の懲役にすると。
なるほど。
しかも実質犯の要するに犯罪だと、うん、普通の犯罪なんだという位置づけをすることによって、うん、抑止力を向上させるということが一つと、はい、うん、それから今でも25条の2項で、うん、はい、会計責任者に対する監督に、うん、の注意がね、はい、十分でなかったときには、はい、罰金50万円にという刑事罰に処することができることになってるんですね、うん、はい、ところがこれはあまりにも構成要件が暴漠としていて、うんうん、検察官的な立場からするとこれは使いようがないんですね。あまりにもその輪郭がはっきりしないから、例えば相当の注意というのは相当ってどの辺のことを言うんだとか、
かなり間違い広い感じがするんですよ。
そうです、はい、ですから検察官的にはこれ非常に使いにくいんですね、はい、ですからこれをもっと使いやすいように内容を特定する。
なるほど、
ね、
これの法改正ですね。
25条の2項を改正する、はいはい、で、うん、検察官が使いやすくするというふうにすれば、はい、その全然知らなくても、うん、会計責任者のやった不記載を知らなくても、はい、その監督に大きな過失があるということであれば、うん、この刑事罰を科するということで、うん、検事もこれを使いやすくなるので、うん、この2つをきっちり、うん、改正すると、うん、いうことが、うん、国民の信頼を回復する一番の近道だと思いますね、う
ん、
私は。
おそらく高井さん、この日曜日の自民党大会とかそれ以降 の、 その与野党協議なんかではね、こうした今ここにある3つみたいなものが議論されることになるわけですよ。でも高井さん今言われたみたいにこんなことやってもねっていうそういう話になかなかならないというのは、おそらく多分今言われた2つのうちのまず1つ目の厳罰化、刑事規範から実質犯にして政治資金隠匿罪になるそのものというのが多分そっちの方が政治家にとって怖い。
そう、多分そうなんです。
怖いんですよ。
そうなんです。
これはどう、実際政治家から見たらね、いや、とにかく検察官としてご覧になった時に政治資金隠匿罪になるものがもしできた時には、これは要するに何て言ったのかな、新たな武器を持って政治家に対してのぐっとした抑止力になる法律だというふうにお感じになります
か？僕は思いますよ。実質犯にするんですから、
う
ん、
なるほど。
今まで形式犯だったもの、
はあ、形式犯というのは要するに修正すればいいよ、
修正すればいいよというか、そもそも軽い犯罪だ、はい、というふうになるんですよ、うん、だから抑止力が低いんですよ、はい、形式犯は、うん、はい、しかも形式犯と思われることが、うん、だからそれは誰が見てもこれは普通の犯罪だと、
はい、
実質犯だというふうにすればね、うんうんうん、それを好き好んでやる政治家はそうはいないと僕は思うんですね、
うん、そうするとその国会議員の皆さん自身が怖いと思う法律を国会議員の皆さんの手で作ることができるのかっていうのは
でもそれを作ってこそ信頼されるわけじゃないですか。
は
だから一時ね、自分で自分を縛る法律なんて国会議員にできっこないからね、はい、その第三者に作らせてね、はい、それを国会で追認すればいいじゃないかというような議論が出たんですよ、
はい、
でもそれは、うん、国会軽視ですよね、
はあ、
それをやってたら国会が空洞化して戦前のようになりますよ。
なるほど。
ですからここは自分たちで自分の首を絞めるような法律を作るからこそ国民が信頼するんだというふうに覚悟を決めて、自分たちで自分たちの首を絞める以外ないですよね、政治家は。
それをもしやるとしたら今は自民党しかないというふうにお感じになりますか？野党からの提案に押される形というのもあるようだろうか？
それは自民党が真っ先切ってやるべきでしょ、それは。
うん、うん、
これに野党に言われてそれに乗っかったんじゃね、
違うんですよね。
それは話恥ずかしいでしょう、はい、ということですよ。
ただ問題はね、はい、まあ、高井先生おっしゃったように初めの2つほとんど意味がないという話をおっしゃったけど、はい、まさにそれで、はい、要するにね、政治資金の話をね、はい、今パーティーだからパーティー の、 その問題にやってますがね、はいはい、もう一つ大きなパーティーってのは何かというと事業なんですよ、事業収入なんですよ、はい、事業収入というのはそれだけじゃなくて機関紙を発行したりすることも事業なんですよね。 でそしてそちらの方には何の規制もないんですよ実は、うんね、だからその5万円とか超えるとか20万円超えるとかそれから150万円超えるとか超えないとか、うんね、誰からもらってるとか、うん、外国人であるかどうかとか、うん、全くないわけですよ。なるほど。それでもっと言うと、うん、それは機関紙の販売だったら、うん、当然その企業側は経費になるわけですよ出した方は、はい、うん、わかります、うん、そういう仕組みが片っぽあってですね、うん、でそれが放置されていますね、うん、でそのことを言ってそのことをやっている政党や、うん、そのことと密接な関係のある学者がですね、うん、今回の政治資金の副作用問題を告発しているわけですよ、うん、でこれ事実ですからね、はい、ここのところもしっかり踏まえて、うん、この議論というのは非常にね、党派性に偏った、ね、議論をしていると、うん、でそこのことを分かった上でね、うん、これは公正な、ね、はい、議論をしなくてならないし、まあ、いずれにしましてもね、うん、何らかの措置をすべきですけれども、うん、そういうことも含めて、うん、国会の中で各政党会派間でね、うん、しっかり議論して、うん、何が一番実効性があってね、うん、あの正しいのかと、うん、で変なパフォーマンスで、うん、私はあの政治の本質を歪めてしまうことがあってはならないと思っています。
それは臨戦徳を改組した与野党協議の場で多分議論していくことになるんですよね。
どうなるか知りませんけどね、はい、要するにどちらにしましても、はい、まあ、あの国対はじめ ね、
そうですね、
各政党間での話になります、うん、そこは本音の話で、うん、ね、あなた方はそういうことをパフォーマンス言ってるけど、うん、それでいいんですかと、
う
ん、じゃあ片っぽこういうこともしなければならないんじゃないですか、
そうい
うことになりますよね。 そうです。それからもっと言うと、はい、政治活動のね、はい、一番のお金の話で言うと、はい、我々もそうですけれどもね、うん、このなかなかなんでパーティーでなってくるかというとね、うん、普通に企業献金なり個人献金なりね、うん、していただくにしても、はい、名前を出すのが嫌だと、
はい、
ね、みんなそういう、はい、日本人はそういう民族なんですから、うん、ね、表で応援してますけれども、うん、反町さん応援してますけれどもね、うん、反町さんを応援して払ってるというのがバレるとちょっとまた他にね、西田さんにも やってくれる人も困るしとかね、はい、まあ、いろんな事情があってね、はい、ね、隠したいんじゃなくて、うん、まああのあんまりそういうことをやりたくないという、うん、そういう国民性なんですよ、はい、しかしそれは何か隠匿するとはなくて、うん、まさにそういう国民性の中でね、うん、政治をどうやって回していくかということですからね、うん、そういうことも含めたね、うん、本音の議論が必要なのに、うん、ね、まあ、はっきり言いまして、うん、テレビやマスコミ野党が言ってる話はパフォーマンス議論で、うん、自分たちがやってる例えばね、労働組合、
はいはいはい、
ここもね政治活動そのものやってます
やってますよ、
ね、しかしその報告義務とか、うん、その話、うん、その課税も当然されませんしね、うんうん、ないです、うん、もう宗教法人もそうですね、うん、 そう、まあ、そういうふうに、うん、ね、全体を見た、うん、ね、バランスの取れた議論をしないと、うん、これはダメだし、うん、だそのことも含めて、うん、自民党がねしっかりと自らの今までやってきたことをね、うん、説明して、うん、その中でこういうね議論ができるんで、うん、今のようなパフォーマンスが悪戦と、うん、それに対してね、いや私は知らぬ存んでるんで、ね、うん、責任はありませんというような話では全く意味がない。
高井さん、今の西田さんのお話どう聞きになりますか。
ね、はい、あの再発防止という点ではあれ全く意味がないんですが、
はい
はい、これは、はい、まあ、先ほどの西田さんのお話を法的に言うとね、うん、これは沈黙の権利というのがあるんです。国民は政治参加の自由もあるし権利もあるし、
はい、
沈黙の自由もあるんです。沈黙の自由というのは自分がの政治信条、うん、ね、内心の自由、これを告白を迫られない自由権利というものがあるんですね、
はい、
であれは20万円超だと20万円を超えればね、はい、これはもう沈黙の権利を自ら放棄しなくちゃいけないわけです、はいはいはいはい、5万円、それは5万円超になったらね、うん、沈黙の権利を放棄する、
うん、
しなければいけない場合が増えるわけです、
うん、増えます増えます。
そういう意味では権利侵害なんですよ、あれは。と同時に国民は政治参加の自由も持ってるわけですよ。
あります。
本来政治参加の自由と沈黙の自由とはね、うん、二者択一の関係になってはいけないわけですよ、
うんうん、
ところがあれは、ね、あの条文、ね、うん、制度はね、
うん、
政治参加の自由あるいは政治参加の権利とね、うん、沈黙の自由あるいは沈黙の権利とね、うん、二者択一になるわけですよ、はい、でそういう制度だということをもっと自覚しないと、
うん、
だから何でも金額を下げてね、
なるほどね、
何でも何でも外に出るようにすればいいんだという問題じゃないんですよ、うん、沈黙の権利っていうのは極めて大きな権利なんですから、うん、それは。
なるほど。もう一つ、うん、今度政治資金規正法の25条の高橋さんのさっきの話ね、はい、これが要するに例えば相当の注意を怠った相当の注意というところがあまりにもふわっとした表現なんで、うん、使い勝手が広すぎて悪いというのがご主人の説明だというふうにさっき受け、はい、あの理解しました、はい、でここを改正するかどうかというお話があったんですけども、はい、じゃあ例えばこの現行のこの法律のままでね、検察側がですよ、これを武器にして政治に対して迫ろうとすると、これだったら何でもみんな 立件することができる、起訴することができる、こういう法律だという理解でいいんですか。
そういう法律、そういうふうな見方もできる法律なんですね。ですから だけども検察は権力行使に権欲的でなくてはいけないというのは大原則ですから、はい、それで権欲的に使うわけですね、うん、ですからこれこんなに広いあやふやな法律だからガンガンこれ使ってね、はい、うん、片っ端から政治家捕まえてやれ、うん、というようなことにはならないし、うん、またなってはいけないわけです、うん、で先ほどの話をちょっと続きをすると、はいはいはい、もしね、うん、これをやっぱり使えるようにするというのはやっぱり政治家にとってはね、うん、嫌なことなわけですよね。
いやですよ、間違いなく。
だから今回でもこれはこのままだったとします、はい、このままだったとしたらね、うん、私が検事だったらね、うんうんうん、使いますね。使う、判例を作るために、はい、これまあ、僕らの専門用語で言うとこれは開かれた構成要件っていうんですね、うん、
なるほど、
構成要件が開かれてる、内容が特定されてないから、はい、それは解釈で埋めるしかないんですね。解釈権は検察にあるわけですから。
なるほど。
で検察が独自にこの相当の注意というのはね、こういう場合だと、こういう場合は相当の注意を行った時だというふうに我々は解釈するぞと、
線を引くわけ
です。線を引いて、うんうん、でそれで起訴する、うん、でそれが認められれば有罪になるし、認められなかったら無罪になるわけだけど、そこはえいやでやるとという場面が将来来るかもしれないなと思います。
じゃあ今回なぜ警察は、検察はここ高橋さんがおっしゃるようにやらなかったんですか。
だから、
どんな思
いか、うん、使いにくいから、
使いにくい、
使えないから、うん、と思ってるから、うん、ね、で、まあ、すべての検事が僕みたいに積極的に使おうという人とは限らないから、慎重な人もいるから、うん、ね、でいくら私だって今回の事例でこれを使おうとは思わないですよ、うん、思わない、うん、ただ一つだけね、はい、復活したでしょ、うん、還付がね、はい、でしかもそれ復活後も不記載でしたよね。
そうです。
だからそれについてはね、うん、まあ、僕はもしその捜査側にいて、はい、現役で、はい、これ25条の2項使えるんじゃないのって僕は思ったかもしれないな。
22年の8月の意思決定ですね、派閥のね。
そう、はい、そう、はい、で、ただし、はい、じゃあ最終的に使ったかというと、多分それは使うことを考えたとしても使わなかったと思うんですね、
うん、
となるとそれは政治団体の代表者となってるでしょ。
はいはいはいはい、
死んでるんです
よ、ね、あの当時政治団体の安倍派の代表者は決まってなかったじゃないですか、はい、
そうですね、代行だったですね。そうそう、安倍さん亡くなった後は代行だった
ですよ、ね、そうそう、集団指導体制ですよね、はいはい、そうするとどうするんだってことですよね、うん、そうすると、うん、ハードルが一つだけのハードルじゃなくて二つもハードルを超えなくちゃいけないわけですよ、うん、それはちょっとなと思って厳しいかなと、うん、ここはもう少し慎重にいくかと考えて最終的には諦めたかなと思うんだけど、うんうん、
ただこれは派閥に対してだけですか、適用するの
は。いやいや、例えば政治団体です。
そう、派閥からキックバックをもらっていた各議員の政治資金団体と、その政治資金団体の会計責任者、つまり秘書と、その選任を行った監督っていうのを、これが政治家の関係において、もしそれが成り立つのであれば、清和会100人いて、派閥からまあそれぞれみんな何千万から何十万までいろいろなる中で、一定の金額をもらった人、お金をもらった人たちは、その不記載のところにおいて、政治家はその会計責任者に対して選任及び監督において注意をしていなかったということを、この法律をもってはっきり言ってしまえば、仮に西田さんの、
言えないですよね、
はい、
言えない
言えない。
どこ受けたかはなぜか、はい、なぜね、うん、かというと、うん、その派閥側の、はい、まあ、四天王ですか、はい、あの人たちは、はい、まず安倍さんからやめろと、うん、こんなことは、うん、と言われて、うん、はい、まあ、その辺事情が非常に詳しいわけ、事情にね、はい、それまたそれを復活させるとか、はい、だけどこの受けた側の人はね、うんうんうん、何にも知らない人もいるかもしれないわけじゃないですか。
おっしゃる通りです、
ね、だから立場というか認識している状況が違うから。
そっか、
やっぱその幹部の人と、はい、末端の政治家の人たち、はい、議員の人たちは、はい、立場が違うから、はい、知ってる状況も違うと、
はい、
ね、これを相当の注意かどうかとか、どこまで知ってたかということが問題になるんですから、うん、一種の過失犯と同じような考え方なんですからね。だからそこは立場が違うから、はい、上の方は、うん、その例えば政治団体の代表者が誰かが分からないからできないにしても、うんうん、受けた側は全部はっきりしてるんだからできるだろうという理屈にはならない、うんうん、
それ
は
できない、はい、それをやりだしたら、だって清和会 の何十人かが一度に、これもだってちゃんと有罪というか実刑確定し、あの判決が出ちゃったら公民権停止ですよね。そうすると40人から50人が一度にパーンと議員辞職しなくちゃいけないような状況っていうのは、これは検察側としてもそういう状況は全く考えたくないというものでいいんですか。
そういうことは考えたくないっていうか、はい、とにかく証拠が全てですから。
そういうことですね。
証拠が、だから証拠が全部そういう方向に向いてたら、はい、これはしょうがないですよね、うん、ってことですよね、うんう
ん、じゃあ実質この法律はあっても使えない、はい、
だから今まであまり使った例ないですよね。
なるほど、
だからきちっと使えるように改正してくださいと。
これなんで使い勝手の悪い法律なんで生きてるんですか。これどっかで誰かが蓋を開けた、ただ今回高井さんみたいなこうやって見てね、これ使い勝手悪いからちょっと直そうよっていう話が今まで出ないし、作るときにこんな、なんかあのぼやっとした、
はい、妥協作るときに政治家はじゃあ、ね、無罪方面でいいのかってみたいな話が出て、うん、でまあ悪い言葉で言えば、はい、アリバイ作りのためにアリバイ的に作った法律なんですよ多分これは僕の憶測ですよ。
なるほど、
だからああいうふうに使えないようになってるんです、うん、だからそれをね、うん、今回はちゃんと使えるようにしましょうと、うん、そうすれば国民も信頼するんじゃないですかっていう。
さっきのあの3つのうちの3つ目のね、連座制について一言ずつお二人に伺いたいの。高井さん、連座制の導入についてはどうお感じになってるんですか。
私は連座制は反対。
ほう、
でこの事件で連座制を作れば、はい、憲法違反だと思いますね。
どういうことですか、ごめんなさい、分かんない。
公選法にね、はい、連座制というのがあります、
はい、
でこれはね、あの違憲裁判を起こされてるんですね、うんうん、でその時に一応合憲判断は出てるんですが、はい、その理由は、はい、要するにその選挙の、ね、中心的人物等がね、うん、重大な選挙違反を行った場合はね、うん、その汚れた票で当選したんだろうと、はい、だからその地位は汚れてるんだから、その地位を連座制で奪ってもいいというのが最高裁の判断です、うん、じゃあ今回ね、うん、秘書がね、うん、会計責任者が、うん、不記載やりました、はい、じゃあそれによって、はい、その議員がね、うん、当選してきたその票がね、うん、汚れた票にということになるんですかって、なりませんよねと。
ならないですか。
ならないです。
参議院選挙の時にはキックバックノルマなしでフルリターン でそれで何人使ったのか、は
い、フルリターンだっていいんですから、うん、書けば、書かなかった
その
話だから。そうそうそう、か
なるほど、
そうでしょ、
はいはいはい、
賄賂もらったわけじゃないんだから、はい、うん、賄賂もらってそれで選挙、それを選挙資金にしたというんならね、うんうん、まあそれはいいですよ、うん、でもそうじゃないんだから、はい、単に不記載をしました、まあ、不記載に限らず、うん、ね、この規制法違反をしましたと会計責任者が、うん、で本人は何も知りませんと議員は、うん、ね、でもお前その議員やめろっていうのはね、うん、いやこれは民主主義を否定するようなもんじゃないですか。
なるほど、
それを当選させた有権者の意思はどうなるんですかと、うん、やっぱり代議制民主主義においてはね、有権者の民意っていうのは最大限尊重されなければいけないんですよ。
なるほど、
ね、それでね、だからこそね、はいはい、先生おっしゃったようにはだからこそ政治家にはね、はい、かなりね高いモラル意識が求められるんですよ、はいはい、だから恥の意識も含めてね、うん、そのことが、ね、発露されてないことが政治不信の一番の元なんですよ、うん、だから法律の話じゃなくて、うん、政治家にモラルがないということが明らかになったことが最大の罪なんですよ、うん、ここがこの派閥のね、うん、あの幹部連中は分かっていない、うんうん、もうそれが一番の私は情けないところだと思ってるんです。
結論から言うと西田さん、この3つのポイントって我々用意したやつ全部罰ってことですよね。
罰ですね。
今のね、はい、自民党の判断の仕方、
はいはいはい、
これは極めて情緒的、極めて情緒的
厳しいね。
こういうね政治をやっていたら、はい、ポピュリズムになりますよ。
その通りです、
うん、極めて危ない、
危ない、
うん、本当はね政治はやはりある程度は論理に従って行われなければいけないんですよ、
はい、
論理って言えばもっと簡単に言えば常識ですよ、
うん、
ね、だから例えば再発防止、今回の再発防止って何の関係もないじゃないですか、
うん、
あの金の最初の20万から5万円なんてね、うんうん、単なる常習的判断ですよ、うん、ね、うん、こういう情緒的判断しかできない人が多数寄り集まって政治をやっている、
うん、
僕は怖くてしょうがないですよね。
私も情けないですよ。
さてここからは自民党が信頼を回復するには一体何が必要なのか伺っていきます、うんうん、政治と金をめぐる一連の問題を受けて自民党員にも影響が出ているんですよね、うん、見ていきます。こちら2023年末時点の自民党員数109万1075人、これ2022年の末から3万3688人減っているということなんです、うん、党組織運動本部長は裏金事件が党員の不信を招いたと原因を分析しています。坂井さん、自民党が国民からの信頼を回復するためには一体何が必要だというふうにお考えですか、うん、
まずは自分で自分の首を絞める改革をやるということですね、はい、
うん、
それから一つは本来の保守政党にきちっと回帰すると、
はい、
安倍さんが亡くなってから安倍さんがまとめていた、うん、ね、岩盤支持層と言われていた約3割の人、はいはい、 これが漂流しているわけですね。自民党員の数が減っているというのはね、はいはい、単に今回の記載事件だけの影響じゃなくて、うんうん、本質的にはね、もっと深いところではね、うん、その3割の保守層が漂流し始めたと、はい、というところが一番大きな原因だと思いますね、うん、ですからそれをもう一回まとめないと、うん、自民党はこのまま先どうなるかわからない と、はい、と僕は思いますね、
うん。西田さんいかがですか、今の2点、自らの首を絞める改革、
保守回帰、まあ、特に、うん、保守政党の原点ね、はい、それが何かということがね、うん、安倍さんが亡くなってからみんな分からなくなってるんですよ、うん、で要するに自民党はもともと保守政党だと言ってますがね、はい、私は違うと思うんですよね、うん、全く戦後体制の占領政策を保守本流という名前でくくってね、うんうん、やってきたんですよ、うん、でそれはまさに冷戦時代だから、ね、続いていた話で、うん、冷戦終わっても三十数年経ってるんですよ、はい、でその矢部さんはその時からねそうじゃなくて、うんね、その冷戦体制から出て、はい、自分自身の憲法改正がその一つの象徴ですけどね、うん、占領時代の体制法律の仕組みこれを変えていかなきゃならないという問題意識を持ってて、うんはい、私も全く同じことを30年前からずっと京都府議会の時から言ってきたわけですね、はい、でそれが一番大事な、ね、仕事なんですよ、うんうん、でところがそういうやらなきゃならないことを思ってる議員が少なくて、はいうん、単に奇数を重ねたら、はいね、政務官大臣 副大臣大臣になったり、うんうんねまあわよくば何か総理大臣になったりということをね、うんうん、思ってる人が多すぎる、うんね、そうじゃないだろうとそうじゃなくて、うん、その立場は、ね、その目的を果たすための手段であってね、うん、で結局目的は何なのかと、うん、自分が政治家になった目的は何なのかということを分かればですね、うんうん、もうちょっと違う行動ができるはずなんですよ、うん、でそこが全く私の今自民党は欠けている点だと、うん、だから私は自分でちょっと偉そうなこと言ってますけどね、はい、もう30年前にそういうことに気がついてしまって、うんうんね、それで30年前から憲法改正の話を府議会の時代から言い続けて、うんはい、でそういう時はねかなりあの時はまだまだ多くの人にね、うん、何この右翼の人間がみたいなこと言われてましたよ、はいね、しかしようやくね、うん、今そういうことも認められるようになってきたんですけれども、うん、そういうね本当の一番根っこの政治家としての責任信念、うん、そこをねやっぱり政治家一人一人がもう一度原点に戻って見つめて、うん、でそれを国民に分かってもらうためには、うん、自分自身がですね身をしっかりとこの律してですね、うん、やらないと、うん、要するに政治家自身が国民に信用してもらえなければ、うん、自分の言ってることは空さなもんで何もならないし、うん、マスコミに叩かれたり後に叩かれたりね、うん、要するに私の言ってるのは戦後の常識と思われることを逆さま言ってるんですから、はいうんそこまでやる気があるのかと、うん、でそこが問われるんです。だから安倍さんが支持を受けたのはまさにね、うん、そういう要素があったからだと私は思ってます。
そういう状況になってしまったのは、うん、例えば本当にそのシンプルに人材がいないということなのか、うん、それとも長期にわたって政権交代っていうこの恐れのない政権を担当するっていう状況が長く続いてしまったからなのか、
うんうん、そういうね、そういうね分析をされるねマスコミの方々がね、うん、いられるのが問題なんです。つまり、うん、この状況を作ったのはマスコミだし、うん、学者だし、うん、また政治家だし、うんね、社会の根幹がね、うん、そういう仕組みを作ってるんですよ、うん、だからみんながそこをね、うん、これまずいなと思わなきゃいけないんだけど、
ちょっといいですか、うん、今政権交代っておっしゃったけど、はい、この政権交代なんかあるはずがないじゃないですか、うん、そんなの、うん、要するに今の、その野党って、うん、その時代に取り残されてますよね。そうです、うん、ここで政権交代が起こったらおかしいですよ、うん、でそれは例えば自民党の支持率がんがん下がるでしょ、はい、でも野党の支持率全然上がらないじゃないですか、ね、それが何を意味してるかということですよ、うん、するとマスコミはすぐね無党派層が増えました、うんね、それから無関心層が増えました、うん、って言うんですよ、はい、違うんですよ、うん、それは多分ねその増えてるのはね政治今のね、うん、自民党だけじゃないですよ、はい、野党も含めた、はい、今の日本の政党に飽き足らなくなった、
うん、そういうこと
あるいはもう呆きれた、うん、という人たち、うん、この人たちは、うん、無関心でもなければ無党派でもないんですよ、うん、怒ってるんですよ、うん、不満がね、うん、不満がいっぱいあるんですよ、うん、その不満にね、うん、ガスのように溜まってる不満に火をつける指導者が現れたらね、うんうん何が起きるかわからないんですよ極端な言い方したら
それは非常にある意味危ない状況
だと僕は思っているんですよ、
ねはい、
ポピュリズムになりかねない
そうです
と僕は思ってるんです、うん、ですからそこをなんとかね、うん、押しとどめなければいけないと思っているわけです、うん、それを押しとめるためにはね、うん、今の深くの政権交代が起きないからだというのは、うん、そういう陳腐な、ね、分析じゃダメなんです時代遅れなんですそういう発想は、うんうんうんね、そもそも この小選挙区制を導入したけれども、はい、ね、小選挙区制が機能するためにはね、うん、拮抗した二大政党がそもそも必要なんですよ、はい、
おっしゃ
るとおりです。何にもそんな政党がないところで、ね、うん、導入したでしょ、うん、だからこうなってるわけですよ。
おっしゃったけど、うん、小選挙区自体がね、うん、そもそもね、日本人に合ってない、うん、それ何かというとね、この二項対立論でしょ、はい、でこれはあのヨーロッパのキリスト教社会、一神教の社会の中の、ね、価値観なんですよ、うん、日本は矢をよろずの神々、和をもって尊しとなすと、こういう伝統的精神があるからね、うん、要するに敵も味方もね、うん、与党も野党もないんですよ、うん、でいいところは認めるし、悪いところは倒していこうと、うん、でそういう形の、ね、話の仕方が日本の意思決定の仕方なんですよ、うん、そもそもが、うん、ところがそうであるものをですね、いやそれがダメなんだと、うん、政権交代するのがいいんだと、うん、でそのためには政権交代しやすいように二項対立にやっていこうと、うん、小選挙区になっていこうと、うん、こういう論理をしてきた人がたくさんいたんですよ、うん、私はもうその時からね、うん、でたらみってるというので、はい、京都の府会議の時代から大反対していた、うん、その理由は何かというと、うん、この一番はね、うん、政策で議員を選ぶと言ってるんだけど、はい、嘘ですよ、うん、議員を政策なんかで選んじゃダメなんだ、うん、それはワンフレーズポリティクスに、ね、走るだけで、うん、そうじゃなくて議員は人は人で、うん、中身で見て判断しなきゃダメなんですよ、うん、だから一つの事柄、一つの事象に対する、ね、うん、キャッチフレーズだけじゃなくて、うん、世の中何が起こるかわからないんだから、うん、いろんなことが起きた時にね、うん、今まで議論しなかったけど、ね、違うことが問題だというか分かった時に、うん、この人に任せいいのか、あの人に任せいいのか、どの人に任せいいのかと、うん、それは与野党問わずね、うん、その人の人格そのものがね、うん、問われるんですよ、うん、それが政治の本質であるのにね、うん、そうじゃないね、要するにアメリカ型の政治、ヨーロッパ型の、ね、一神教が支配している価値観の政治、うん、あれが正しいと言って、うん、どんどん真似てどんどんダメになってるわけです、うん、まあ、そこをだからね、うん、坂井先生は多分ね、あの 保守党の原点に戻るとおっしゃってることはそうだと思うんですが、うんうん、私もまさにそれをずっと言い続けてきてるわけですよ。
高井さんね、さっきのお話、その政権交代というのはそのありえないという前提の中でじゃあどうなんだって話をする中で、高井さんはじゃあまだ自民党のその寿命というか賞味期限というか組織としてまだ期待はできるというふうにお考えですか？
今の状態を見てると賞味期限がそろそろつき始めてるよなって思います
ね。つまり総裁看板掛け替えでね、うん、なんじゃリーダー執行部の交代によってこの組織はもう一回再活性化できるかどうかというのを多分次の総選挙で我々は判断問われるんですよ。そこはいかがですか？これ政権交代を求めてるわけじゃないです。自民党の寿命は賞味期限はまだあるかどうか、ここはいかがですか？
人によりますね。ただ今のまま今の状態だと僕は賞味期限は切れかかってると思います、
はい、
ね、だけれども、うん、そこでまたすごいリーダーが出てくれば、うん、その賞味期限は少し伸びるかもしれない、うん、残念ながら、うん、賞味期限を伸ばせるようなリーダーは見当たらない、うん、だから、うん、賞味期限間近だよねって、うん、で一方、うん、その武闘今私が言った、はいはい、いわゆるその不満層、
そっちです、
ね、
はい、
特に右派、
はい、
右派の不満層
は、
は
い、
マグマのように溜まって
急
にあると、うん、でマスコミはあんまり報道しないけど、
はい、
なんだ日本保守党か、
なんとか保守党とか、ね、そういう人たちいっぱいいるわけですよ。そう、
外戦活動やるとそれなりの人は集まるじゃないですか。
集まる
昔だったらあんなことないですよ。
ないっす、
ね、ああいう現象が起きてきてるというものをね、はい、うんうん、もう少し真剣に捉えないといけないと、うん、ああい うその新しい神道、はい、神道が、はい、要するに落ち着いた神道になるのか、
うん、
ちょっといい変な言い方だけど落ち着いた神道になるのか、
はいはい、
情緒的なね、大衆を先導するような政党になるのか、
うん、はい、
まあ、それによって、うん、まあ、将来の日本も多少変わってくるかなと、
うん、
ここで自民党が今すべきことというテーマでお二人からご提言をいただきます、うん、では西田さんお願いします。
はい、私何度も言ってましたけれども、はい、要するにまずはその派閥の問題ですけれどもね、はい、これはもう党の責任になってきますからね、うん、まずこの事実関係、なぜ裏金を、ね、うん、継続的にやったのかと、うん、この問題は党を挙げてですね、うん、責任説明を果たすようにね、
はい、
関係者に、うん、重役連中にちゃんとやらせなきゃならないと思います、うん、そこからがすべて信頼回復のもとだと思います。
はい、
ありがとうございます。高井さんお願いします。
先ほども言いましたが、はい、本来の保守政党に回帰することと、うん、今の日本の保守層には安心して投票できる政党がない、
うん、
だからこの自民党が保守に回帰する、うん、本来の保守としての責任を果たす、
うん、
これがもう一番大事なことだと思います、
うん。 西田さんね、その来週月曜日政治倫理審査会下村さんの出席決まりました、うん、下村さんの政倫審の弁明何を期待されますか。
だから今言ったなぜ裏金を継続したのか、うん、その経緯についてですね、うん、知ってる限りのこと、うん、そしてその時もし知らなかったも、はい、自分がね集めた新たな情報も含めてね、うん、お話していただき、うん、いただきたいと思いますね、う
んうん、高井さんね、冒頭高井さん政治倫理審査会というのは真相解明の場ではなくて政治家の倫理をその吐露する表現する場であるはずなんだという時に下村さんの月曜日の政倫審何か期待する部分ありますか。
ありませんね。
ない。それはもうそういう倫理の金銭に触れるような発言は今の政治家からは出ないだろうという、
残念ながらそう思ってるということです、
はあ、そうするとおそらく内容的にはその私は知らなかったみたいな、ここまで のいわゆるこう幹部が言ってきたことと同じことの繰り返しになる
だと思いますね、まあ、あえて言えば時間の無駄だなという感じですね、
はあ、まあ、それがまさに政治不信のもとになるんです、
はいはい、そうなんです、そこなんですよ、
それが分かってないんですよ当事者が。